ございます。今日も9時の礼拝がありましたけれども、9時礼拝もですね、ケンさんがケニアに行かれたしです、一回やりましたし、幸子さんも行きましたし、ハニ姉妹もですね、フィリピンの人たちをまとめてくださってたハニ姉妹ももうフィリピンに帰られて、しばらくこっち来れないということなんですが、ちょっとまあ9時礼拝のですね、奉仕者が少しいなくなって、ちょっと寂しい思いも、出席者が少なくて寂しい思いも参加してるんですけど、今日は感謝のことに新しい方が3人来てくださいました。で、休んでた方たちも参加してくださる方がおられてですね、本当に感謝したことです。そして、今も続けてですけども、夜中の3時に起きて、ケンさんがですね、プロジェクターのその操作と、それから、通訳のね、奉仕をしてくださっていること、本当に感謝したことであります。そしてそのように奉仕で、9時の礼拝が守られていること、改めて感謝したところでありました。こうして皆さんと一緒に2分の礼拝を行えることを感謝します。一言祈ります。神様、今日6月最後の日曜日の主の日でありますけれども、こうして愛する兄弟姉妹を送ってくださって、あなたが招いてくださって、礼拝できることを感謝します。また9時の礼拝も守ることができたことを感謝します。遠いケニアの地で、ケン兄弟が、ご奉仕してくださっていることもあり、守られていること本当にありがとうございます。続けて神様、9時の礼拝もあなたがどうぞ顧みてくださって、礼拝を豊かに導き祝福してくださるようにお願いします。主よ、今からこの礼拝において御言葉を語りますが、このものを強めて助けてください。聞く人一人の心を主が開いてください。あなたの御言葉が一人一人の魂に届きますように、聖霊様が働いてくださるようにとお願いします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ずっとイエス様の例え話を学んでおります。で、マタイの福音書のですね、21章22章って今日入ってるんですが、イエス様が十字架につけられる1週間のその週の出来事であり、イエス様が3つのですね、例え話をこう語ってきて、今日3つ目の箇所でありますけども、そこを見たいと思います。で、今日は、王子の、王様の息子、王子の婚宴の宴会、披露宴の例えとなっています。皆さんも、ね、今までいろんな方たちの結婚式あるいは披露宴に参列出席したことがあるかと思うんですが、女性の人は特にですね、何を着ようかなって、いつも思うところがあるんじゃないかなって思うんですが、結婚式にふさわしい、ね、服装をしないといけないっていうことで、いろいろと皆さん考え、女性の方は特にあるんじゃないかなと思うんですが、私は今までですね、ナポードとか承認を1回だけしたことがあるんですね。まあ、多分これからすることないかなと思うんですが、その時に初めてですね、モーニングを着ました。仮衣装ですけれども、初めてですね、モーニングを着て、そして、そのクリスチャンで結ばれた2人の承認をしたことがあります。まあ、それ以外は普通のね、黒い服で礼服で済ましてきたんですが、まあ、初めてピチッとしたですね、モーニングを着てですね式に臨んだということなんでありますけれども、まあ本当にこう 結婚式用の披露宴のこう礼服というものもあるわけで、まあ、今日はそんな話も書かれてありまして、お話をしていきたいなと思うんですが、イエス様はですね、天の御国の例えとして王子の披露宴のようだとこう言いました。それは、まあ、結婚式披露宴はですね、本当にこう愛に満ちた、喜びに満ちた、平和に満ちた、そういう神の、ね、披露宴、結婚式披露宴がそういう雰囲気っていうか、そういうところであるように、神の国も本当にこう喜び、あるいは愛、平和に満ちたね、そういうところですよということを言わんとして、この例えを語られたのではないかなと、そのようにこう思います。で、今日読みますと、一つの例えなんですが、いろんなこう意味というか、大切な箇所がたくさんあります。で、今日はですね、ここに今日出てくる3種類の人たちに目を向けたいと思うんです。3種類の人たちが出てまいりますよね。まずはこの王子の披露宴に招かれて断った人たちです。そして次は、その代わりに招かれた人たち、そしてちゃんとその宴会に出席した人たちのことで、もう一人の人は、その人たちの中に入るんですが、礼服を着てなかった人のこと、ね、だから3種類の人が今日の聖書の箇所には出てきていると思います。で、まず最初に、この王子の披露宴に招かれた人たち、そして断った人たちのことを見ていきたいなと思います。1節から7節になりますけれども、まあ、当時の様子が少し分かりますが、当時の王様は前もってですね、その、結婚式披露宴の招待客へ、案内をですね、出してたようであります。で、時間の設定はなかったようであります。で、準備ができて、で、しもべを送って準備ができましたよっていうようなやり方でやったようであります。で、今日のところはですね、王様の息子で王子の披露宴にもかかわらず行かなかったっていうね、なんかありえないなっていうのは思いもするんですけども、行かなかったわけですね。大変失礼なことをしているのだと思うんですが、で、王様は再び別のしもべを送っています。で、もうちゃんと用意ができたと、ね、用意するだけでも大変ですよね。裏方、まあ結婚式の披露宴のですね、準備っていうのはそれなりに大変です。教会は昔は自分たちでやってましたので、今はもうホテル全部ね任せっきりですけど、昔は教会で式を挙げて、その後レセプション披露宴をしてですね、もう本当婦人会がですね、もう忙しくて準備をしたものでありますけれども、本当に準備ができました。何もかもで、どうぞ披露宴においでください。2回ね、招待状を入れると3回の声をかけているわけです。でも彼らは、招待された人たちは気にもかけず、まあ、無視してですね、そして彼らは仕事に出かけたっていうんですね。あるものは自分の畑に、別のものは自分の商売に出ていったというふうに書いてあります。気にもかけず、大事なこととして考えず、彼らは、その自分たちの生活へとこう、ね、仕事へと出かけていったというふうに、思います。多分彼らは、こんな思いがあったんじゃないんでしょうか。披露宴に出てもあんまり得はない ちゃんと仕事をして稼いだ方がマシだ、ね、披露宴、まあ、失礼になるかなという思いも中には持った人もいるかもわからないけども、行ってそこで何か得るものがあるんだろうか、それよりも仕事して稼いだ方がマシだっていうような、そういう損得で考えるところもあったんじゃないのかなと、そのようにこう思うんですよね。でも皆さん、王子の披露宴は人生においてたった一回でした。仕事は毎日あるでしょ、生育仕事に畑に行くこと、あるいは商売に出ていくこと、これは毎日のことでしょうけども、王子の披露宴っていうのは、まあ、ケムシの総披露宴は生涯にたった一回きりじゃないですかね。それなのに自分たちの生活をまあ優先したということですよね。まあ、自分たちの仕事の方が多くの利益があると思ったのかも分かりません。でも私は、まあ、私たちは損得で考えると思うんですよね、益があるか損するかみたいなことで選んだりすることがあるでしょう。でも彼らは間違ってたと思うんですね。私は披露宴の祝福というのは本当に大きいものであったと思うんです。そこに最初に言ったように大きな喜びがあり、平和があり、ね、平和があり喜びがあり、本当に祝福されたその場所へそれを選ばなかったというのは、ある面本当の意味で損失であったかも分かりません。私たちは間違うことがあるかも分かりませんよね。益と思うことがそうじゃなくて、損と思うことがプラス、本当はものすごく大きな意味があり祝福であるということを生まないところがあるのかも分かりません。私はこう読みましておっしゃったことは、神様の国の招きっていうのは何よりも優先すべきことではないのかなって思うんですね。神の国と義をまず第一に求めなさいともイエス様は教えられましたけども、神の国の招きっていうのは仕事を置いてそちらを選ぶべき価値のあるもの、何よりも優先すべきことではないんだろうかというふうに思うのです。彼らの中には招待を断るだけではなくて使いを恥をかかせ殺してしまったことが書かれてあります。で、王は怒って軍隊を送りという、まあ、多分これは先週も言いましたけれども、紀元の70年にですね、ローマがこうエルサレムをこう攻撃して町が焼かれたという、そういうようなことも、意味しているのかも分かりません。非常に王様を怒ったんですね。先週のあの武道園の話によく似てると思いますね。王様も武道園の主人も何回も何回も送ったじゃないですか、忍耐して。今日の王様も3回ですよ、ね、招待声をかけているんですよね。それでも彼らはその招待に応じなかったということであります。もう お分かりだと思いますけども、王様は神様です。王子とはイエス様を指していると思います。しもべ、まあ、預言者たちであり新約のヨハネであったり当てはまると思うんですね。披露宴は、武道宴がエルサレム神の国であったように、披露宴も神の国というふうに置き換えて いいでありましょう。この王の招待を断った人たちというのは、今でも語ってきましたけれども、イスラエル民族であり、ユダヤ人たちの指導者たちであったと思うんですね。彼らはイエス様が神の国を伝えるために来たのにもかかわらず、イエス様を受け入れませんでした。まあ、この後十字架につけられるわけであります。今日のところはユダヤ人たちがこの招きを断ったということが、まずこの断った人たちというのはユダヤ人たちでありますね、がまずおっしゃられることであります。2番目に、王子の披露宴に招かれた人たちであります。まあ、これ私たち異邦人を指すわけですね。私たちの方に回ってきたということなんですが、王様はふさわしくないと思って次のことを考えました。それは大通りに行って、そこにいる人たちを全部連れてきなさい、ね、良い人も悪い人も全部、ね、集めてきなさい。その披露宴はもういっぱいになったとこう書いてあります。良い人も悪い人もいろんな人がいたと思います。広場に人がいっぱい集まっていたわけです。この辺ならどこに一番人が集まるところでしょうか。なかなか田舎ではあんまり人がいっぱい集まるところって少ないと思うんですが、まあ駅でしょうかね。広場にいっぱい人がいた。昨日もそこの日和の駅の公園で、駅のところでなんかお祭りをしてて、たくさんの人が集まって出たようでありますけれども、賑やかな声が聞こえてきました。人大通り、人がいっぱい集まっているところに王様はしもべを使わして、ね、そこにいた人たちを招いたのであります。貧しい人もいたでありましょう。病気の病を持っている人たちもいたでしょう。外国人の人もいたでしょう。いろんな人たちを招いたということであります。神様の御国は国籍民族問わず、男女関係なく、まあ誰でも招いておられる。それが神の国ということではないでしょうか。世界的なものでもあると思うんですね。私はこのいっぱいになったっていうのは、今の教会、世界の教会の姿もなんか表しているように思うんですね。世界にはたくさんのキリスト教会があり、クリスチャンたちが存在しています。神の国ね、いっぱいになった。ユダヤ人たちが退けられて、それ以外の民族たちがこの招待を受けて、そしてその中に入れられて、今いっぱいとなっている。その姿を私たちは今日その姿を見たいものであり、見ることができるかなと、そのようにこう思うんですね。招待されたこの人たちは先ほどの人たちと違ってて、本当は招待されない人たちでした。招待してもらえない人たちでした。まあ結婚式でもね、よく披露宴とかもね、誰を呼ぶか誰を呼ばないかって結構気使うところですよね。同志たちを選ばないのか、関係のない人を選ばないでしょう。またね、あんまり評判の良い人を呼ばないでしょう。でも神様の御国の正体は、ね、本当にふさわしくないような人たちを神様は招いておられるんだということを、知るので あります。さて、3番目の人ですね、この披露宴に招かれながら礼服を着ていなかった人が挙げられています。これはよくわからない箇所の一つではないのかなと思うんですね。なぜ礼服を着ていなかったのでしょうか。考えてみてください。持っていなかったのでしょうか。まあいろんな事情で貧しくて持っていなかったんだろうか。あるいは大通りで連れてこられたので家に帰る時間がなくて着替える時間もなくてそのままの格好で出席したのでしょうか。そうではないようであります。というのはですね、皆さん、ここはですねこういうことなんです。王様が招いた人たちのために披露宴の礼服を用意したんだということです。いいですか。そういうことがあったようであります。用意する、ちゃんとした服を、礼服をね、用意したのであります。ですからこの人は用意されたにもかかわらず着なかった、着ていなかったということなんで、持ってなかったわけではありません。間に合わなかったわけではありません。用意されたのです。でもそれを着なかった。22章のですね、12節を見てください。王はその人に言った、友よ。この友よっていうのは非常に優しい言葉ですよね。イエス様がユダがですね裏切りで捕らえに来た時に友よと声かけたのと同じですね。友よ、優しいです。どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのかと聞きました。どうして。しかし彼は黙っていたと書いてあります。どうして着なかったのか聖書は何も説明しておりません。もしかしたら自分の服は他の人たちと違ってまだ綺麗な服だって思ったのでしょうか。まだ礼服に近いかなと思ったのでしょうか。これでいいんだろうか、ね、今着てる服でいいんじゃないかなという判断で着なかったのでありましょうか。この人は厳しい処置をされています。追い出されたのです。宴会から連れ出されたのです。そして歯ぎしりをすることになると言われています。まあ、なぜか、なぜどうして着ないでいたのかというところが、非常に意味のあるところでありますけれども、私は、まあ、もちろんそのことも大事ですけれども、この礼服とは何を指しているんだろうかということであります。例えには一つ一つ意味があるわけで、皆さんこの礼服というのは何を指すのでしょうか。ある方はこのように言います。私たちは罪あるものです。体はきれい、そして、洋服もきれいですけれども、心の中は罪があります。汚い心があります。そういうなんで神の国に入ることはできません。汚れた服の、汚れた心のままで神の国に入ることはできません。じゃあ悔い改めなのか、 悔い改めでもないような気がするんですが、イエス様の救いの衣を着せていただく、ね、イエス様の十字架の血潮によって清められて信仰によって良しとされるその義をもって神の前に出る、義の衣だと解釈する人たちがいます。私もそうだと思うんですね。義の衣、を指しているのだとこう思います。3章になる言葉を読みます。イザヤ書の61章の10節です。私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉を飾ってくださるからだと書かれています。救いの衣、正義の街灯というような表現がそこにあります。ですからこの、ね、礼服っていうのは救いの衣、神様が与えてくださった、用意してくださった、私たちがじゃなくて神様が用意してくださった礼服を着ているか、そこがここで問われているように思います。私いろいろ調べてまして、まあ義の衣ということだと思うんですけども、あの聖書にですね、ガラテヤ書の3章の27節には、キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのですっていう言葉があるんですね。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。これどういうことでしょうか。キリストを着たのだ、旧的な意味ですけども、キリストを着たのだ、これはキリストにある新しい生活を教えていると思うんですね。キリストにある新しい生活、キリストを着たっていうことは、ただ義とされたっていうだけではなくて、そこからの生活、義の生活、キリストにある生活、本物のクリスチャンとしての生活、キリストを着たのだ、汚い服を脱いで汚れた服を脱いで、そしてキリストを着た、キリスト者として生きる新しいその生き方そのものを表しているようにも思うんですね。愛する兄弟姉妹、キリストを着る生活というのはエペソ書に書かれてありますけれども、偽りではなくて真実な生き方です。親切な生き方です。謙遜さの謙遜さを身につけた生活です。許す生活です。キリストを着た生活、クリスチャンライフ、キリスト者として生きていく、新しい服を着たっていく。ですからこの礼服というのは先ほど言った義の衣であるということです。その中にはただイエス様を信じて救われたところにとどまらず、本当にそのような生活を、ね、クリスチャンになっても依然と罪の生活を送っていたら、それは礼服を着てると言えないかも分かりません。キリストを着てると言われないかも分からない。依然と変わらない、同じ生活をしている、同じ生活を送っているとすればですね、 まあ、そんなことを思わされます。14節、招かれる人は多いが選ばれる人は少ないのです。選ばれる人は多い、門は広いんですキリスト教の門でも入っていく人は少ない、狭き門です。狭き門、キリストの服を用意されているのにもかかわらず着ない、あるいは私たちは着てそれらしい生活を送っていくということが大切ではないかなと、そのように思います。私たちは神様から与われた礼服、義の衣を着ているでしょうか。与えられているんですよ、受け止めているでしょうか、ね、そしてそれにふさわしい生活を送っているでありましょうか。お祈りをいたします。神様、今日の御言葉をありがとうございます。イエス様の例え話を学んでおりますけれども、今日は王子の婚宴の披露宴の例えを学びました。ユダヤ人たちはそのあなたの招きを断りました。そしてイエス様を十字架につけるほどまでに心の固くなさを私たちは知るところであります。どうか私たちも彼のような間違いを犯すことがありませんように助けてください。王道にいる人たちが招かれたように、私たちもふさわしくありませんけれども、あなたの神の国に招かれているものであること、また招いてくださったことも覚えてありがとうございます。主よ、どうかあなたが用意してくださった礼服着の衣を着て、これからもそのふさわしい生活を送っていくことができるように助けてください。最後の審判の時にあなたは礼服を着ているかと問われることであります。どうか外に投げ捨てられてそこで歯ぎしりしないといけないものではなくて、忠実に神様あなたに誠実にお従いし、お仕えし、キリストを着た者として、さらに主が整えてくださるようにと願い申し上げます。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。